今日はこのところから終わりの日に、終わりの日を待ち望む、終わりの日を待ち望むという題で、御言葉を取り継がせていただきます。まずお祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして、この朝もあなたの前に私たちを出させてくださり、こうして御言葉に聞くとき、あなたを礼拝するときを備えてくださって感謝をいたします。私たちは今主からの御言葉を待ち望んでいます。どうぞ主ご自身が聖霊様を通してお一人お一人の心にお語りくださるように、余計なものは横に神様が取り除いてくださって、ただただ主よ、あなたの素晴らしさ、あなたが今日も生きて、働いておられる方、私たちを作り、私たちを愛し、私たちを選び、私たちを召し出して、この御国を継がせる特権に預からせてくださっている本当に恵みの神様であることを覚えることができますように、どうぞこの時をお導きください。待ち望みつつ、愛する主イエス様のお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。今日から新しいメッセージのシリーズを始めます。テーマは終わりの日に備える、終わりの日に備えるということで、終わりの日とはイエス・キリストの再臨ですね。再びイエス様がこの地上に戻ってこられるということです。先週も少しだけ触れましたが、今私たちが生きている時代は、聖書でいうところの終末の時代ですね、終わりの時代です。終わりの日はまだ来ていませんが、その日は確実に近づいています。ですから神様はその日に向けて私たちに備えておくように、備えておくようにとおっしゃっておられます。このシリーズではその終わりの日に備える、その備えについて見ていきたいと思っています。終わりの日がいつなのか。それは誰にも分かりません。イエス様でさえ、知らないとあります。ただイエス様はこうおっしゃいました。父だけが知っておられる、父だけが知っておられる、その日その時がいつなのかは天地万物を作られた父なる神様だけが知っておられることです。私たちはそれがいつなんだ、先日も映画を見ました。またこれは趣旨がちょっともともとは違うんですが、2012年、終わりが来るみたいな、そういう映画を見て、映像的には勉強になりますけれども、私たちってそれがいつなのかっていうのを知りたいっていう誘惑に合いますよね。けれどもそれは誰にも知らせられていない。ですからこの時に終わりが来るって、いう人は危険な人ですよね。イエス様でさえそうでないって言ってますから、どうぞ気をつけてください。ただ分かることは、その日が必ず来るということ。そして、主を待ち望む人々にとっては、その日が救いの完成の時、つまり天国に迎え入れられる時だということを聖書は明らかに明確に告げています。終わりの日に備える上でまず大切なことは、その日を待ち望むということ、その日を待つということですね。待ち望むというその心構えを持ち続けることが何よりの備えとなります。今私たち家族は2番目の子がですね、生まれてくることを心待ちにしています。予定日までもう残り1ヶ月今日少しとなったので、その思いは日に日に増しているということが言えます。そしてその待ち望む思いを持っていますので、私たちはその日に向けてですね、出産の日に向けて備えをしています。昨日もベイビーシャワーを持っていただいて、その備えを助けていただいているので、私たちだけが全てしているというわけではなく、本当に祈りによっても支えられているわけなんですが、今私たちはその備えとして名前を考えたり、その出産のためのクラスをですね、今は1週おきに月曜日の夜取っていますけれども、クラスに出たり、ベッドの準備や服やおむつを揃えたり、 カーシートなどいろんな最近はたくさんものがありますよね。そういったものをいろんなこう備えをしているわけですね。で、まあ、出産の備え、初めてではないので、1回目よりかはそんなに大変ではないですけれども、備えということをその思わされることは、まあ、何に対しても、備えというものは、まあ、時間にしても労力にしても、まあ、あらゆるもの物質にしてもそれらを必要とするということですね。まず何かを得るというよりも、まあ、費やすことが多いですよね。時にそれが、まあ、ストレスに感じることもあるでしょう。備えをする上で。けれども、まあ、私たちの場合、この先に待っているものが、新しい、まあ、命の誕生という、こう、大きな喜びであることを、まあ、私たちは知っていますので、その日を心待ちにしながら、備えをすることができるわけですね。でももちろん、その日、喜びの日を迎えるためには、妻の典子は海の苦しみを通らなくてはいけません。ね、その麻酔とかがあったとしても、やはりね、女性にとってその海の苦しみを通るっていうことは、もう苦しみ以外のもの、何者でもないわけですよね。またその時を共に過ごす、まあ、私にとってもですね、まあ、決してそれは、まあ、簡単なことでは、ありません。また生まれてくる子が健康であることを、こう願うわけですが、まあ、そうでないかもしれません。考えようと思えば、いくらでも、まあ、マイナス的な要素も、考えることは可能ですよね。けれども、まあ、これまで待ちに待った我が子と、まあ、対面するその日をですね、私たちは楽しみで、とても待ち遠しいんですよね。ですから、その日に備えるっていうことは、トータル的に言って、喜びだっていうことができるわけですね。終わりの日、つまりこのキリストの再臨に備えるということも、この出産と同じことが言えるのではないでしょうか。聖書では終わりの日が妊婦に産みの苦しみが望むようなもの、妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それは必ず来るということを告げています。なぜ私たちはその日を待ち望むのでしょうか。別にその時にただ来て、来たらいいじゃないかって思う方もおられるかもしれません。けれども、その私たちがなぜ待ち望むのか。それは私たちがその日、私たちが今主と呼んで、私たちが救い主と慕っているイエス・キリストと顔と顔を合わせてまみえるからですよね。イエス様は私たちをこの世の暗闇から救い出すために十字架の道を進んで歩んでいかれました。そしてご自分の命をもって罪と罪禍の中に死んでいた私たちを贖い出してくださった。ご自身の命をもって私たちを救い出してくださった。その命の恩人であり、また今私たちを恵みをもって導いてくださるお方が、終わりの日に彼に望みを置く私たちを迎えに来てくださる。まあ、これまで私も何度も何度もそのことを考えて語っていますけれども、今回はまたそのイエス様と会うんだって思った時に、すごいこう喜びに楽しみというか、ああそういうことかっていうのをこうまた新たな発見を得ましたが、皆さんどうでしょうか。イエス様に会うことが、今日楽しみでしょうか。それとも、いや、イエス様の前に立つことができない、こうね、あまりにもペテロじゃないですけど、あまりにも私は汚れているので、そんなイエス様の前に立てませんっていうような状態ですか。私は、まあ、もちろん自分自身を見たらそういう面はあるわけですけれども、イエス様にこう出会う、イエス様と顔と顔を合わせて会うっていうことを考えたときに、あ、喜びだなっていうのを、こう、また再発見させていただきました。イエス様はその日、私たちのこの体をご自身と同じ栄光の体に変えてくださいます。 そしてご自分のおられるところに私たちも共におらせてくださる、招いてくださるんですね。まあ、そのことがどれだけ素晴らしいことかは、私たちの想像をはるかに超えたものというしか今は言えませんね。まだそれを経験したことは人はいませんから、素晴らしいものなんだろうってこう信頼するしかないわけですが、けれどもその日が来たら私たちはそれを実際に体験的に知りますね。主の素晴らしさをリアルに味わうわけです。主の約束はそのようにこの地上において天国を待ち望む、主が迎えに来られるのを待ち望む人々のうちにそのようにして実現するのです。私はよくこう、神様が愛の方ならば、全ての人が天国へ行けるのではないか、もしそうでなかったら愛ではない、不公平ではないかっていうような、そういった類のですね、コメントを耳にすることがありますが、皆さんもそういうことを聞いたことが一度はあるのではないかと思います。どうでしょうか。神様は不公平な方でしょうか。神様はこの地上においてその天国を本当に待ち望む、イエス様に望みを置いて天国を待ち望んでいる人をそこに迎え入れないことがもしかしたらあるでしょうか。また、待ち望んでいない人、いやもうそんな天国なんかないや、もう死んだら終わりやって思っている人々を神様はそこに招き入れられることがあるでしょうか。最終的には分かりませんけれども、神様は決して不公平なことをされる方ではありません。今日のテーマが終わりの日を待ち望む、終わりのその日を待ち望むであるように、神様は待ち望んでいる人、待ち望む人にご自分の住まわれる天の御国を受け継がせてくださる。で、変な言い方をすると、待ち望んでなかったのになんで天国に入れたんだっていう人が いないとは思うんですが、変な言い方をするとそういうことになりますよね。それは不公平になりますよね。私待ち望んでない、なんで神様地獄じゃないんですかっていう人がもしかしたらいるかもしれないけれども、神様はここで私たちが今日心に留めたいのは待ち望むということ。ここで私たちが今この地上で生きているうちに何に心を留め、何に望みを置くか、何を待ち望むかをよくよく注意して考えることが必要だと思うんですね。なぜならば私たちは自分がこれは大切だ、これは大事だって思うものを願い、それを待ち望むからです。あなたにとって天の御国、イエス様に救、イエス様の救いに預かって天の御国に入れられることは今大切なことでしょうか。もう一度今日のテキストの8節9節をお読みします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ここに書かれてあるように、神様は誰一人として滅びに至ることを望んでおられない。神様は全ての人がこの終わりの日を待ち望む、ご自身が戻ってこられる日を待ち望むようになることを神様も望んでおられるんですね。そのためにご自分の一人子のイエス様をこの世に使わされた。そしてご自分と私たちの間の命の架け橋として、天国へ続く道としてイエス様をこう与えてくださったんですね。ですからイエス様は私たち全ての人にとっての神の救い主なんです。それを私たちがどう受け取るかはまた別ですよ。 そこに私たちの信仰が問われるんですね。全てにとっての、全ての人にとっての神の救い主、この方を受け入れるかどうか、そこに私たちの信仰が試されるんです。旧約の時代、ノアという人がいました。ノアの箱舟はもう本当に有名ですよね。ノアの時代に神様は、ご自分に背を向けて、歩く人々も、つまり彼らが本当に常に思い計ることがこう悪に傾いている、なすことすべてにおいて、こう自己中心で悪を行っていた、その人々をですね、洪水、水をもってですね、滅ぼされました。それはノアとその家族を通してですね、新しくやり直すためだったんですね。同じように神様はご自分に望みを置く人々と新しい世界を始められるために、新しい天と新しい地っていうのが13節に書かれてありましたが、その新しい世界を始められるために、終わりの日に今のこの世を今度は水ではなくて火を持って焼き尽くされる。それは裁きを意味していますけれども、焼き尽くすと。ではすぐにでも終わりの日を来たら、もう来させたらいいんではないかって考えるのは、自己中心な人ですよね。もう私は神様を知ってるから、もう神様早く終わらせてくださいっていうのは、私はいいっていう考えでとどまりますよね。神様は今の時を、じゃあなぜその終わりの日がすぐ来ないのかっていうと、神様はその時をただ遅らしてるんではない。で、反対する人々はそれを理由にするわけですよ。イエス様天に戻られた、2000年も経ったのに戻ってこない、ある意味バカにする人はそれを思ってバカにすることでしょう。でも神様はただそれを遅らしているのではない。バカにされようが何されようが、神様が願っておられるのは、一人でも、たった一人でも、この福音を信じて救われる人が起こされるため、御国に迎え入れるために、その一人の人でも信じるために時を延ばしておられるんです。神様は今の時を恵みの時、救いの時として定めて、全ての人にこのキリストの福音が届けられること、全ての人にこの福音が届けられることを忍耐を持って待っておられる。12節を見ると、そこにはですね、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりませんと書かれていますよね。神様は私たちに終わりの日を待ち望みなさい、その日を待ち望むようにとおっしゃいます。そしてその待ち望みとともに、その日の来るのを早めなければならない。これは誰に言ってるんでしょうか。ご自分にではないですよね。どうしたらその日の来るのが早まるのでしょうか。それは今言いましたように、全ての人に福音が届けられる、全ての人にイエスが救い主だ、命の道を十字架を通して与えてくださったんだっていう、その福音を全ての人に福音が届けられるため、彼らが神様のもとに来ることによって、その時は早まるわけですね。ここで悔い改めに進むことを望んでおられるっていうのは、人々がその心を変えて神様の方に方向を変えて神様のもとに来るっていうことですね。そういう意味で福音を聞いて神様のもとに来る人、神様に望みを置く人々を神様が救うために、その日がまだ来ていないんです。どうしたら全ての人に福音は届けられるでしょうか。また福音を聞いた人がどうしたらそれを信じて神様のもとに来るようになるでしょうか。その鍵を握っているのは、 キリストの体である私たち教会です。そしてその教会を立て上げているあなたです。すでにこの福音を聞いて終わりの日を待ち望んでいる私たち教会がその日の来るのを早めなくてはいけません。私たちはそのためにキリストの施設、キリストの大使としてですね、建てられて、まだ福音を知らない人々のもとに今日使わされているんです。あなたは今そこにただ漠然と存在しているのではなくって、神様のこの福音を人々に届けるために、みんなが伝道者、牧師にならなくても、あなたでしか届くことのできない家族や知人友人の人にこの福音を届けることを神様は望んでおられる。今日あなたは終わりの日を待ち望んでおられるでしょうか。その日がいつ来てもよいように、今日という日をあなたは悔いの残らない、まあ、それは自分のしたいことを全部するっていう意味とは少し違うんですが、今日主が来られてもよいように精一杯生きるという意味で、取っていただけたらいいと思うんですが、そのような生き方をしておられるでしょうか。それとも毎日同じような繰り返しで、もう自分は意味がない、生きていてもみたいな、そういう生き方をされているでしょうか。神様の前に平安を持って出られるように、いつでもイエス様のこの十字架の血潮を仰いでおられるでしょうか。先週その聖餐について、お話ししましたけれども、その家々に塗られた子羊の血、聖餐式を通して私たちはブドウ酒を飲む、キリストの血を受けているわけですが、その血をもって私は清く洗われたもの、神様によってもう一切の罪、汚れはこのキリストの血によって、もう全く洗われた、本当に雪よりも白い真っ白な自分としてされている、そのような信仰を持って、日々歩んでおられるでしょうか。終わりの日を待ち望むということは、感情的にどれだけその日を強く感じるかということではないですね。もちろん感情も時には必要なことはあります。でも、ね、実際には毎日今日は終わりの日が来るかもしれないって言って、その感情が高ぶるっていうことはそう毎日はないですよね。そういうことではなくって、その日を私は待ち望む、主が今日来られてもいいように私は今日を精一杯主に従って生きるというあなたの意思とその信仰の決断が大事なんですね。今日私は朝起きた時に、今日私は主に従う、今日主が来られてもいいように私は主と共に歩むっていう、そういう信仰の持ち方ですよね。その信仰の告白が大切です。どうでしょうか。終わりの日のための備えはそこから始まります。その信仰から、その心の決断から、毎日毎日が、日々の歩みがスタートしていきます。共に主の来られるのを待ち望もうではありませんか。備えに励むお互いとさせていただこうではありませんか。皆様のお一人お一人のうちにですね、そのような待ち望む思い、そこから本当に備えに、お互いにですね、備えていく、そのような歩みをさせていただけることを心から願います。神様の祝福をお祈りします。祈りましょう。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。愛する天のお父様、皆をあがめます。主が本当にその大きな愛と憐れみを持って、私たち一人一人の名を呼んでご自身の身元に引き寄せてくださったこと、 今日あなたを天皇とお様とお父として、本当に親しい関係に入れられ、あなたをそのように呼び、あなたのことされていることを喜び感謝をいたします。あなたは終わりの日に向けて待ち望むようにとおっしゃいます。私たちは今日その御声を聞きました。あなたが今日来られても明日来られてもいいように、私たちは今日という日にあなたを待ち望みます。どうぞ主よ、助けてください。どうぞ私たちのこの弱い信仰を引き上げてくださり、また私たちのこの群れに聖霊様の一致を与えてくださって、共に主を待ち望み、共に主のために備え、そして出ていくものとさせてください。あなたは私たちを使わせてくださいます。私たちは自分の力では出ていくことはできません。どうぞ主をその使わせてくださるあなたをしっかりと見つめ、あなたのを信じて出ていくものとさせてください。今週の歩みの一つ一つにおいて主が伴ってくださるように、その上に本当に主の恵みと祝福が豊かに満ち溢れますように心から願い込みます。感謝を持ってこの祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。